現在はですね、2019年の、ですね、12月の3日のですね、火曜日です。あとですね、北朝鮮が12月にですね、米朝首脳会談のですね、最終期限を切ったみたいな動きがですね、あんまり伝えられておりません。これはひょっとしたらですね、1月とかに伸びるかもしれないね、みたいなですね、いろんな観測記事は出ております。しかしですね、肝心の北朝鮮がですね、国内が持ちません。私何度も言ってますけど、北朝鮮の今年の作付けというのは最低です。トウモロコシにしろ、米にしろですね、何から何までとにかく全然できておりません。台風が来たからというのもありますし、いろいろあります。連作障害であるとかですね、つまり同じ場所で同じ作物ばかり作っただとか、化学肥料の使いすぎ、これはですね、やりすぎるとですね、地面が酸性になるので、まあ良くないでしょう、基本的には。何もできなくなります。あとですね、雨降らなかったんですよ、大体のところでは。干ばつと台風というよく、まあ、もう大変なパターンなんですが、何だったかな、トウモロコシあたりがやばいのかな。うん。特定の時期に雨降らないと、種壊れるんですよ。傷むというか。そうするとですね、芽が出ないんですよ。だから、いろんな要素が重なってですね、今年の2019年の食物のですね、作付けとでも言えるものは、去年の半分までいかないにしてもですね、まあ、まあまあ、4分の3ぐらい。いや、もっと悪いのかな ?3 分の2ぐらいなのかな。うん。とにかく良くない。なぜ良くないかというと、首都の平城という町があります。ここはですね、金一、成分で言ったらですね、優秀な国民しか住むことができません。金体制にですね、維持する、金体制の維持のために大きく協力した国民とその家族か、なんかそういう人たちばかりです。それ以外の人は基本的には平常に住むことはできません。もっと、でもひどいなと思うのは、そういう、いわゆる選ばれた人たちでも、平常の中で、平常の都市の中ですよ。平常の都市の中で引っ越しする自由がないんですよ。だからもうダメ。こんなこと聞かされるとですね、なんでこんな体制をですね、賛美するようなバカたちがいるのか、私本当によくわかんない。で、まあ置いといて、支配されたがってるっていう人なんでしょうけどね。でね、平常のこのエリートたちにですね、基本的に米だとか麦だとかですね、芋だとか豆だとか、こういうものの食料配給というものもやってるんです、やってたんです。ところがこれすらですね、その今年不作だったもんですから、だいぶ止まっております、滞っております。だからね、北朝鮮もちょっとやばいんですよ、基本的には。そして、12月31日までですね、今年の2019年まで、とにかく一旦は、世界中に展開している北朝鮮人の奴隷労働者を何としても帰国させよという国連の安保理決議。これ何気に中国守ってます。うん。6月7月ぐらいの段階でですね、とにかく一斉に全部返しております。一番守ってないのはロシアだっていう話です。しかしロシアにしてもですね、ギリギリのギリギリまで使ってという言い方にはなるんでしょうけど、今一応帰国させているラッシュだというふうなことは、まあ一応 NK コリアだったかな。アジアレポートじゃなくて NK コリアの方だったと思うけれども、これは一応言っております。うん。でもまあ、その後で結局北朝鮮のこの労働者を韓国人として再びですね、世界中に輸出するような再建計画というか、どうせあるんだろうなと思います。それがですね、私結構前に言ったですね、韓国政府が北朝鮮国民に対して韓国人としてのパスポートを発行するというふうな決定がなされたということ。11月中にそれがなされました。だから、これから北朝鮮のそれら奴隷労働者であるとか、北朝鮮のスパイ工作員は韓国人として第三国にですね、堂々と入るということが、まあできるようになるわけです。私これは後々やっぱ大きな問題になると思いますけれども、まあ、その韓国の連中はですね、ムーンジェインの周辺はですね、何にも見えてないというか、まあ見えてないんでしょうけどね。うん。その韓国にしたところでどうかなと、いろんなことを思うけどね。とにかく北朝鮮にね、時間がないということだけチラリと覚えておいてください。外側からですね、これらの奴隷労働者が帰ってくるということは、さっき不作がとかって言ってたんですが、こいつらに食わせる飯がないんですよ。そうするとですね、この奴隷労働者というのは基本的には戦争もできる兵隊さんでもあるわけです。兵隊さんを食わせるためにはどうするのか。国内にはない。国外に奪い取るしかないわけです。 私だからそういういろんな要素も含めてですね、北朝鮮の韓国に対する攻撃という可能性は日々高まっているというふうにこれを捉えております。まあ、あなたでですね、いろいろとお調べになってください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の12月の3日のです。火曜日です。国連軍をですね、国連軍と在韓米軍というのは似ていますけど、というかまあ同じように見えるけど、実は違います。国連軍というのは国連軍という言いますからですね、連合諸国の軍隊が、つまり英国で、つまりイギリスであるとかですね、他の国もですね、いわゆる連合諸国における戦勝国と言われる国家が、あそこにですね、入っております。英国でしょ？どこだったの？オランダだったかな？なんか、とりあえず、いくつか結構入っております。とにかく。でですね、在韓米軍というのはその中における最大勢力というふうにもなってるんですが、確か米国単独でも韓国を守るみたいな考え方として、連合軍に属さない米軍というものが、確かいるんですよ。ちょっと私この言い換えですが、ちょっと複雑なんですよ。でね、在韓米軍の司令官というものと、この連合国のですね、連合軍の司令官というのは、基本的には米国人がやるんですよ。基本的に当たり前なんですけど、最大兵力を持ってるから。このね、国連軍の二つ、まあ、米韓、どういうか、在韓米軍の司令軍と、国連軍の司令官というものがあると。この二つがいるということを覚えておいてほしいんですが、これら二つが別々のものであったらですね、命令系統、指揮系統が混乱するわけですよ。誰の命令を聞けばいいのかということになるわけですから、基本的にはだからこれは米国人が全てですね、抑えている、いたという言い方になるんですけれども、韓国のムンジェイン政権はですね、2022年までに、この国連軍の、まず国連軍ですよ。在韓米軍の司令官のですね、指揮権をよこせって、そのままそれは無理なんで、国連軍の指揮権をよこせというふうに言ったんですよ。しかしこれよく読んでみると、もし北朝鮮が攻めてきた時に国連軍が、ほとんど在韓米軍なんですけど、国連軍が、反撃する、立ち向かうというふうな流れの中で、今まで韓国軍というものは独自にですね、本当は行動できるはずなんだけど、それも放棄してですね、北朝鮮が攻めてきた時も、この国連軍の米国人司令官の命令を待つというふうな、あなたたち本当に軍隊なんですか？自分の国守る気あるんですか？と、いろいろ思うんだけど、そういう軍隊でした。だからね、この、まず韓国のですね、指揮権をよこせ、戻せというふうな形で、指揮権はですね、返したわけです。韓国人のですね、司令官がこれをですね、勝手に動かすというか、まあ勝手にというか、まあまあ、彼らの動かしたいように動かすという体制ができたわけなんですが、韓国の連中は、さらにですね、国連軍の指揮権もよこせみたいなこと確か言ったんですよ。韓国人が米国人の部隊をですね、命令するという構造が欲しかったんです。さあなんでかというとですね、簡単なんですよ。韓国の、その今、自称48万人だったか。この兵隊をですね、大部分を、日本侵攻、日本侵略のために南側に向かわせた時にですね、国連軍の頭を韓国人が持っていなければ、これら48万人のですね、韓国軍兵士が後ろから攻撃される可能性があるわけです。国連軍によって。だからこれの指揮権もよこせと言ったんです。で、米国はですね、最初すごいこう、抵抗していたんですが、確かね、これはやったんです。やったんだけど、もし北朝鮮が攻めてきた時の指揮権というのは国連軍にはないというふうに決めたんですよ。結局もし北朝鮮がやってきたらですね、まず米軍の在韓米軍の司令官がこれを決めるんだと。国連軍の司令官というか国連軍の司令系統命令システムはですね、その在韓米軍の司令官の決定に従うんだというふうにやったんです。確か。事実上ですね、だから韓国の連中からその指揮権をまた奪い返したということになるんですが、その流れの中で、だからね、昨日パッと出てきたんですけれども、その、在韓米軍の中における本当に実像的な強い部隊、遊びじゃなくて本当に強い部隊、 第一旅団、第一師団か第一旅団、どっちだったかな。まあまあ、これがね、年内帰っちゃうんじゃないかって話がちらっと出てます。この、まあ、駐留交渉、駐留費用交渉だとか、うんぬんというふうにカゴをつけて。でもね、まあまあまあ、米国の中も一枚岩じゃないから、なんとも言えないけどね、エスパーさんがなかなか微妙な顔をしてるんでね、なんとも言えないんだけど、でもおそらくはね、やっぱりあの、撤退になると思うんですよ。あのね、米国はね、見てるとね、メキシコとの間における国境線の壁の構築ができなかったら、ここにね、米軍を中、長いベルト地帯によって、米軍を駐留させるというふうなことをどうもやりたいみたいなんですよ。あの、人間の壁というか、人間のですね、防衛システムということで。そのために軍人がいるんですよ。まあ、まあ、僕の見え方からしても、韓国って何のために、あのね、米軍守んなくちゃいけないか、ようわからんので、あのね、北朝鮮が攻めてくるとかってやった時にですね、実はその韓国っていうのは、自分たちだけのですね、兵器で、北朝鮮なんていうのは、基本的には叩き潰せるんですよ。ただし、これが、兵器がまともに動く状態であり、兵隊さんがですね、モチベーションがあればの話なんですが、どっちもないからね、だからいい勝負になっちゃうのかもしらんけど、それでもですね、自分の国なんだから自分で守るのは当たり前じゃないですかと、いろんなことを思うんだけど、そこに米国を絡めて、米国の虎の威を借りてですね、で、日本に対して上に出るというか、何が上なんだかどうか知らないけど、こういうことの構造の全てを彼らはですね、私は捨てなくちゃいけない、変わらなくちゃいけないというふうに思ってはいるんですが、まあ、まあ、変わらんだろう。そういう言い方しかできないですね。ということは消えるということです。大量に。まあ、いろいろなですね、ものの見え方があります。あなたはあなたで、それをいろいろ見てください。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。